こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は第1種電気工事士の学科試験に向けた法務者の推ナインナート合格シリーズの2026年版テキストである電気理論、配電、電気設備、電気工事、検査、法令など試験で問われる基礎事項をフルカラーのイラスト図、写真を軸に整理している。最大の狙いは専門用語や配線機器の構造を文章だけで暗記させるのではなく、視覚的な関係として理解させることにある。重要ポイント、丸暗記ノートと携帯式丸暗記ボードも付属し、机上での学習と短時間の反復確認をつなげる構成である。初学者や第2種電気工事士の知識を足場に第1種へ進む受験者にとって、範囲の全体像をつかみながら要点を学ぶための基幹教材として位置づけられる。ただし、本書は学科対策用であり、技能試験の接戦集を単独で代替するものではない。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、図写真イラストで電気設備を具体物として把握する第1種電気工事士の学科試験では、器具、材料、配線、受変電設備、測定器などを識別し、それぞれの用途や施工上の扱いを判断する力が求められる。本書は豊富な図解と写真を用いることで、名称と定義だけを切り離して覚える負担を抑えている。例えば配線図や設備の説明では、各要素がどこにあり、何と接続され、どのような役割を担うかを視覚的に終えるため、知識を実際の設備イメージに結びつけやすい。これは記号問題や写真問題で似た選択肢を区別する際にも有効である。電気分野は抽象的な数値規格と物理的な設備が同時に現れるため、文字中心の教材では両者の対応を自力で補う必要がある。本書の構成はその補完作業を図盤によって支援する点に特徴がある。一方で、図が理解の入り口になっても試験では用語、数値、条件を正確に選ぶ必要がある。見た目の印象だけに頼らず、図を見て説明できる状態まで復習することが重要になる。次に、電気理論を公式暗記ではなく回路の関係として整理する。学科試験対策では電圧、電流、抵抗、電力、交流回路、三相交流といった電気理論が避けられない。本書は難解になりやすい専門用語や計算を図と説明を組み合わせて扱うことを特徴としている。受験者にとって重要なのは、公式を個別に記憶するだけでなく、何が変化するとどの内がどう変わるかを把握することである。回路図、波形、ベクトル的な関係の図示は問題文の条件を整理し、使用すべき知識を選ぶ手がかりになる。特に第1種では低圧領域に加え、高圧設備や三相回路に関わる理解が必要になるため、第2種で学んだ内容を単純に繰り返すだけでは足りない。本書は広い出題範囲を通覧する教材として、理論と設備の接点を意識させる役割を持つ。ただし、受験者レビューには一部の計算解説を簡潔だと感じる意見も見られる。計算原理に納得できない箇所は、式変形を自分で書き出し、演習問題や補助資料で補う学習が堅実である。さらに、工事検査の知識を安全性と施工判断の観点から学ぶ第1種電気工事士の学科は、電気を発生供給する仕組みだけでなく、安全に施工し適切に確認するための知識を問う。本社が扱う電気工事や検査の領域では、配線方法、器具、材料の特性、施工上の注意、測定、点検に関する事項が重要になる。ここでは名称を答えられることよりも、用途に対して不適切な施工や危険な状態を見分けられることが学習の核となる。図解は正しい接続や配置と条件に合わない選択肢との差異を比較する際に役立つ。施工の知識は技能試験とも関連するが、本書の主眼はあくまで学科に必要な理解の整理である。そのため、工具を実際に扱う経験や候補問題を時間内に完成させる練習は別途必要となる。それでも、施工の背景にある安全性や設備機能を理解しておけば、暗記が断片化しにくく、技能試験の解説を読む際の基礎にもなる。学科と技能を完全に別の課題とせず、理論、設備、施工、安全を関連付けて学ぶ入り口を作る点に実用性がある。そして、法令と規格を試験品質の条件判断として定着させる法令は、電気工事士試験において単なる暗記事項ではなく、工事の範囲、保安、資格者の業務、設備の扱いを判断するための基準として出題される。本書は合格に必要なポイントを絞って説明する編集方針を持ち、広範な学科範囲の中で法令を復習対象として位置づけている。法令学習でつまずきやすいのは、似た数値、対象電圧、適用条件を混同することである。そのため、条文の文章を丸ごと覚えるより、誰がどの設備にどの条件で何を行えるかという関係に分解する方法が有効である。視覚的な整理は、設備区分や作業の対象を把握する補助になるが、最終的には正確な用語と数値の確認が欠かせない。2026年版を選ぶ意義は、現行の試験対策として内容が更新されている点にある。ただし、 法令や試験制度には改正変更の可能性があるため、受験申し込みや出題範囲に関する最終確認は試験実施機関の最新情報で行うべきである。本社を知識の骨格として使い、過去問題で条件判断を反復する組み合わせが合理的である。最後に、付属暗記ツールで理解学習を短時間の反復へ接続する。本書には重要ポイント丸暗記ノートと携帯式丸暗記ボードが付属する。これはオーパンの本文を読む学習と通勤通学時などの短い時間に行う確認学習を分ける仕組みである。第1種電気工事士の学科では理論の理解に時間を要する一方、材料名、記号、数値、法令上の条件など繰り返し想起して定着させるべき事項も多い。本文で図と説明から意味をつかみ、付属物で重要事項を隠して答える反復を行えば理解と記憶を別々の場面で強化できる。携帯性は便利さ自体が目的ではなく、学習を中断しにくくするための設計と捉えるべきである。例えば、本文を一章読んだ直後から数日間対応する要点を毎日確認すれば、忘却しやすい知識を早期に見つけられる。ただし、暗記ツールだけでは問題文の言い換えや複数条件の判断には対応しにくい。本書の章末、掲載問題や別倍の過去問題集を用い、知識を選択肢の中で使う練習集へ移ることで、付属教材の価値がより生きる。結論として、本書は第1種電気工事士の学科試験を独学で準備する人、専門用語や設備の構造を文章だけでは理解しにくい人、第2種の知識を基礎にして学習範囲を広げたい人に適した一冊である。フルカラーの図、イラスト、写真を多く用い、電気理論、設備、施工検査、法令を視覚的に結びつけているため、出題範囲の全体像を作る最初のテキストとして使いやすい。重要ポイント、丸暗記ノートと携帯式丸暗記ボードがつく点も、まとまった学習時間と隙間時間の復習を連動させやすい。類書にも要点整理型や過去問題中心型の教材はあるが、本書の差別化要因は、試験に必要な知識を図版中心で具体化し、初学者が設備のイメージを持ちやすいように構成している点にある。一方で、計算問題の原理を深く理解したい場合や、出題形式への慣れを十分に得たい場合は、過去問題集と併用するのが現実的である。技能試験には専用教材と実作業の練習も必要となる。それ、学科対策の基盤を一冊で整理し、どこを補強すべきかを明確にするという役割において、本書は堅実な選択肢である。ご支援いただける場合は、池田隆一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。